東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。全国各地で桜満開、リスナーの皆さんもお花見には行かれましたか？春を彩る美しい桜の花、表情豊かな桜はまさに日本の春を感じさせてくれますね。前回番組で私のおすすめストレス解消法について募集したところ、早速リスナーの皆さんからメールを送っていただきました。ご紹介したいと思います。まずはラジオネームなおみさん。リサネ、番組でも紹介されていましたが、私のストレス解消法は一人カラオケです。フリータイムでがっつり9時間歌いっぱなし。いつもねやりすぎだと思うんですが、大きな声で歌うって気持ちいいです。ハマってますとのメッセージ。おお、なおみさんすごいですね。がっつり9時間ですか。疲れ知らずですね。9時間でね何曲歌えるんだろう。かなりハマってますよこれは。でもね、とっても気持ちよくなって、ストレスにはかなり効きそうです。なおみさん、これからも人からで辛いストレス吹き飛ばしちゃってくださいね。お次はラジオネームうたたねのアリスちゃん。私のストレス解消法はショッピングです。大好きなお洋服や雑貨を買って買いまくると嫌なことも吹っ飛びますとのメッセージ。ショッピング、前回はね、ご紹介できなかったんですけど、お買い物は気軽にできるストレス解消法として大人女子の皆さんにすごく支持されているんです。リサネもね、アリスちゃんと同じで、お気に入りのショッピングモールでお買い物してると嫌な気分も吹っ飛んで楽しい気持ちになります。ただね、お互い衝動買いには気をつけましょうね。そういう時ってね、気が大きくなってるから後で家に帰ってなんでこんなもの買っちゃったんだろうってなっちゃうこともありますからね。本日、リサネのビタミンサプリ、今回で5回目の放送です。そして今日は番組始まって以来初めてゲストの方に来ていただいています。これから番組では時々イケてる大人女子、大人男子の皆さんに来てもらってリサネとおしゃべりしてもらいたいと思っています。今日はね、その記念すべきお一人目のゲスト、リサネのお友達、桃太郎俳優の神木優さんに来ていただきました。
よろしくお願いします。神木優です。
神木さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はね、イケてる大人男子代表としていろんなお話を伺っちゃいたいなと思っています。
はい。
ちなみに神木さんのストレス解消法は何ですか？
僕はデザインを考えるっていうのがストレス解消で、はあ、アートに染まるというか、そういう世界にどっぷり入るっていうのは解消になりますね。
なんかすごいですね。
そうですか。
さすがです。なんかイケてる大人男子の神木さんらしいストレス解消法ですね。
ありがとうございます。
今日は神木さん、最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第5回目放送、イケてる大人男子登場、神木優さん、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースや話題のスポット、映画、音楽など気になる情報を取り上げ、リサネーとゲストの方の視点からお話しするコーナーです。それでは本日のビタミントークの話題はこちら、楽しく学ぼう日本の文化です。今日はね、ゲストに桃太郎俳優の神木優さんをお迎えしています。 今、神木さんのことをね、桃太郎俳優と紹介させていただいたんですが、ここでねリスナーの皆さんに改めて神木さんのご紹介をさせていただきたいと思います。神木優さん俳優、大阪府出身、イギリスに留学経験を持つ元マジシャン、名作童話桃太郎独自の視点から研究して楽しいエンターテインメントとして全国各地で公演、俳優としてもご活躍で映画容疑者 X の献身、キラーバージンロード、テレビ天地人、花嫁の恋、舞台ビタミン Z、 バッキャローシリーズなどなど、現在はね、BS 富士の毎週土曜日ザ・イングリッシュバーイケてる大人の英語にもレギュラーご出演中なんですね。神木さん、
はい、
今特にねお話しした神木さんの桃太郎、はい、気になってるリスナーの皆さんたくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい、
具体的にはねどんな活動をされているのか、はい、神木さんの方からちょっとお話伺ってもいいですか。
わかりました。
はい、
童話桃太郎を使っていろいろなエンターテインメントを作っているんですけど、はい、まあ、さっきもお話ありました通り日本の文化を日本人があんまり知らないということに、はい、最近はよく思ってまして、
はい、
ですからそう狂言歌舞伎、うん、まあ、三味線とか、うんうん、日本の文化を取り入れて、うんうん、童話の桃太郎を通して表現をすると、
うん、
ちょっと言葉では難しいんですけど、うんうん、なんて言ったらいいのかな、桃太郎って誰もが知ってるんですけど、
うん、そうですね、
でも知らないことも多くて、
うんうん、
その桃がなんで桃なのかとか、
うん、
なんでお供が犬と猿とキジなのかとか、
うんうん、
鬼は何色だったのかとか、
うんうん、
桃の大きさがどれぐらいだったのかっていうような謎も意外と当たり前としてスルーされてるんですよね。だその辺を追求したらものすごい面白いエンターテインメントになるんですよ。ただそこに日本の文化を乗せてあげるっていう活動ですかね。
なるほどね、
はい、
ね、リサネームね、神木さんとお友達になってから、
はい、
神木さんのライフワーク、このね桃太郎の舞台、
はい、
何回も見に行かせていただいてるんですが、
ありがとうございます、う
ん、本当にねもうこの桃太郎っていうお話の世界が、
はい、
よくねこんなにバラエティー豊かに広がるなってもう毎回感動して見てるんですよ。
よく言われます。本当にいろいろ広がるなって
ね本当にねいろんな方とコラボされてますよね。
してきましたね。
ね、なんかねリサネーが見ただけでも、
はい、
津軽三味線の久保田裕二さんとか、
はいはい、
講談師の神田三
力、ね、さん
とか、
はい、
今までね他にもどんな方とコラボされてきましたか。
まあ、さっき出た狂言の大倉さんとも、大倉元就さんともさせていただきましたし、はい、
うんうんうん、
この間尺八の中村さんともさせていただいたり、日本の文化を飛び越えて言うと、うん、ハーモニカの奏者ともさせていただいたり、オカリナ奏者ともさせていただいたり、あと人以外にもコラボレーションしてまして、神社とコラボとか、お寺とコラボとか、
はいはい、
あとまあ空港とコラボとか、あとプラネタリウムでやったり美容室でやったり、うん、まあ、カフェはもちろん、劇場ももちろん、まあ、そういういろいろなところでやるっていうのも一つのコラボかなと思って。
そうなんですね、はい、そういう空間を使って、桃太郎の世界を、
はい、要は日常の話だから、うん、お父さんが子供たちに話聞かせるものだから、
うんうん、
それをあえて劇場でというよりも、
うん、
まあ、日常の空間でできれば、
うん、
それもまた面白いのかなと思ってやってたん
ですけどね、うん、またねそういうところでね聞くとまた違った感じでね。
そうですね、
うんうん、本当ですか、
はい、
この桃太郎は神木さんがやるようになってからどのぐらい経つんですか。はい、
今5年目に入りました。
もう5年もやっているんですね。
はい、
すごい、
なかなか、
うん、
なかなか5年って結構な年月ですよね。
そうですよね、
あっという間の5年ですね、
うん、で今もう全国各地をこう、
そうですね、
回られて、
はい、
やられているんですね。
はい、もう今、47都道府県のうち5つ終わりました。
うん、
嘘、7個終わりました。
本当ですか。
で最初は東京23区を全部やったんですけど、
ま
あ、そこから全国に広がっていこうということで、
うん、
はい、
じゃあまだまだいっぱいあるじゃないですか。
まだまだありますまだまだあります。
先長いです ね楽しみですね、
はい、
あ、本当ですか。そもそもね神木さんが桃太郎をやろうと思ったのは何かきっかけがあったんですか。
まあ、俳優として一人で何かやりたいなと、うんというのがきっかけなんです、
うんうんうん、
で落語をやってみようと思いまして、
うん、
で師匠のところに、落語を教えていただきたいんですという話をしに行ったら、
うんうん、
まあ、一番最初は僕は桂枝雀師匠が大好きで、
うん、
まあ、関西人なので、
うん、
で紫雀師匠 の、 あの、うん、鶴というやつをやりたいって言ったんですけども、うん、それはまあ落語家さんの中で の、 その風習っていうのがあってですね、うんうん、鶴は知ってるけど教えることができないと、うんうん、まあ、いろいろ複雑な事情があるらしいんですけど、じゃあ、 あの師匠が最初に習ったやつを教えてくださいと言ったら、うん、桃太郎だったんですよ。もうこれ本当にたまたまで。
本当ですか。
そう、うん、それで、うん、まあ、芥川龍之介という人がですね、うん、桃太郎というお話を昔書いていまして、うん、それは桃太郎が 悪、うん、悪だったって話なんですけど、うん、まあ、それと落語を、うん、あのひっつけて講演を打ったら、うん、意外と面白がってくれる人が多くて、
あ、そうだったんだ。
だったらもうちょっと広げてみようかなと思ってから5年が経ちました、
うん、そうだったんですね、はい、うん、そっかそっか。実はね、上さん、リサネーネ、先日あの長野の松本っていうところに行ってきたんですよ、はいはい、でね、松本にはね、あの日本最古の旧開智学校っていうね、はい、あの小学校があるんですけど、上さん行ったことありますか。
行ったことないです、
ね、あ、本当ですか、はい、なんかね、こちらの明治時代に建てられた、うん、あの外観もね、あの和洋折衷でなんか華やかな感じの建物で、あの教室なんかもね、当時のまま保存されているんですよ、うん、でね、あのこちらではね、あの明治時代から昭和までの国語の教科書が展示されていたんですね、うん、で、あの、まあ、リサレイもね、その教科書を見たんですけど、はい、もうね、本当のどの時代の教科書にもほとんど必ず最後に、はい、あの桃太郎のお話が載っていたんですよ、
ね、そうなんですよね、うん、昔の教科書本当に載っていて、うん、
ね、
でもね、うんうん、面白いことがあって、うんうん、その教科書途中から載らなくなるんですよ、うんうん、桃太郎が。
あ、そうなんですか。
そう、桃太郎が教科書から消える時期が実はありまして、うん、今の教科書に載ってないんですよ。
あ、そうですよね。
果たしてそれはなぜかというのが非常に面白いところで、
うん、あ、本当に。
それは日本の文化というか、うん、歴史とものすごい関係していて、うんうん、まあ、戦争が関係してるんですけど、まあ、その辺はね、講演を見ていただければ全部お話をさせていただきますので、
うん、そうですね。そういうあの桃太郎に関する謎もひっくるめて、はい、全てあのその中に詰められてるっていう感じ。もう
ギュギュッとやってますんで。
そうなんですね、うん、もうだからね、やっぱりでも桃太郎ってね、うん、まあ、ほら、いろいろね、日本の昔話には金太郎とか、はいはい、浦島太郎とかいろいろあるじゃないですか、はい、でもやっぱりね、あの桃太郎は国民的な名作童話なんだなってね、うん、改めて思いましたよ、
うんうん、金太郎の、ね、結末とか知らない人多いんですよね。
あ、そう、そうですね。
そうなんです。桃太郎はね、ほとんど知ってるんですけど、
う
ん、
そうですよね、うん、
意外とね、結末を知らない童話っていうのは多くてですね、
うんうんうんうん、
だからそういう意味でも桃太郎はやっぱりね、一番メジャーなあの童話に入るんじゃないかなとは思いますね、
うん、そうですね、うん、はい、ね、本当だからやっぱりね、あのこのね、桃太郎の話がね、いろんな日本文化と融合して、うん、日本全国また世界にね、広がっていくっていうのはね、本当嬉しいことですよね。
そうですね、
ね、やっぱりね、日本の文化って素晴らしいですよね、
うん
うん、なんかね、リサね、先日墨田区にあるね、あの、はい、墨田北斎美術館に行ってきたんですけど、あのこちらではね、あの葛飾北斎さんの、はいはい、作品なんかをたくさん見ることができるんですけど、
はい、
あのギャラリーの他にもね、ゲーム形式であの北斎さんの作品なんかを楽しめるようになってたんですよ。で、あとね、2月にザ・ファクトリーっていう舞台見たんですけど、
はい、
上木さんもご覧だったんですよね。
あ、見ました。
で、そうですよね、
はい、知り合いがたくさん。
そうですよね、こちらのさっき上木さんとコラボされたことのある狂言師、うん、あの大倉元成さんが主催されてた舞台で、うん、でね、あの狂言はもちろん津軽三味線、尺八、和太鼓、最新の、ね、アニメーションダンスなんかも加わって、
うん、
日本の、ね、伝統芸能の世界を新しい感覚で学べる、うん、とっても素敵な舞台でしたよね。
そうでした ね、
どうでした神木さん。
いや、なんかね、うん、やっぱ和っていいなと思いましたよ。
そうですよね、
日本っていいなって、
ね、なんか狂言とか歌舞伎とかって若い人たちなんかね、ちょっと敷居が高いなって思っちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
ね、なんかそんな若い人たちにもね、気軽に日本の伝統文化をね、楽しんでもらえるようなものが増えていくっていうのはね、とっても嬉しいことですよ ね、
はい、
ね、だから、これからもね、神木さんの桃太郎も日本人ならね、誰でも知っている素晴らしい名作童話ですからね。
よろしくお願いします。
これからもね、いろんな可能性が広がって、本当に楽しみにしています、
はい、
これからも頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
神木さん、今日はあの楽しい桃太郎のお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
次のコーナーでも、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサ姉のハッピーサプリメント。
このコーナーではイケてる大人女子大人男子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しく美しくかっこよくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリハッピーになれちゃう資格についてです。年度も変わって気持ちも新たに何かを始めたり習い事をしたり、何か資格を取るために学校に通うっていう大人女子の皆さん、たくさんいらっしゃると思うんです。本日のゲスト、イケてる大人男子神木優さんは、なんとたくさんの資格を持っている資格マニアでもいらっしゃるんですよね。
ありがとうございます。
今日はね、そんな神木さんに楽しくハッピーになれちゃう資格についていろいろお話を伺いたいと思います。
はい。
神木さんね、本当にいろんな資格持ってるんですよね。
そうです ね、
はい、先ほどもねお話ししましたけど、はい、神木さん花嫁の連というドラマでね、板前さんの役でレギュラー出演された時に、
はい、
それをきっかけにね、なんと調理師免許も取ってしまったと。
はい、取りましたね。
ねえ、なんか
懐かしい、ね、
すごくね役柄を追求してね勉強熱心だなって思いましたよ。なんかね、リサではね神木さんに比べたら大した資格は持ってないんですけど、
はい、
大学でね教職取ってたんですよ。
あ、大した資格
です。いやいやいや、だからね中学高校のね教員免許を持ってるんですよ。
あ、そ、具体的には何ですか。
ね、社会科の免許を持ってるんですよ。
ね、
で教育実習ってあるじゃないですか、はい、で母校の女子校でね、はい、教えたんですよ。
はい、どうでした。
ね、高校3年生に政治経済をしてたんですよ、
はい、
マルクスの資本論のところ。
あ、いい、いい、難しいところ行きましたね。
でね、2週間ね生徒たちと過ごして、はい、みんなと仲良くなって最後の授業の時に、はい、感想書いてもらったんですよ、
はい、
そしたらね、私先生のファッション見るのが毎日すごく楽しみでした。チャンピオンベルトかっこよかった、もう先生のこと絶対忘れないよって書いてあったんですね、
はい、
それもね一人じゃなく何人も。
それ内容じゃなかったってことですよね、う
ん。神木さんのボリコンって知ってます？
はいはい、
当時ねバブリーな時期で、はい、ボリコン全盛期だったんですよ、
はい、
ね学校帰りにね、ディスコでねダンパとかある時はもうねリサネもね朝からね蛍光色のボリコン着て行っちゃってたんですよ。だけどね、教育実習の時はさすがにね、うん、自分としても、まあ、地味めのスーツかブラウスやスカートで行ってたつもりだったんですよ、
はい、
だけどねもう感覚がもうボリコン染みついちゃってるから、まあ、小物とかはね気が緩んじゃってたみたいで、
はい、
当時ね太いベルトが流行ってたんですよ、はい、今思うとね、
なるほど、だからチャンピオンベルト、
そう、プロレスラーがするような太いチャンピオンベルトを締めてたんですよね。
なるほど、
生徒たちの心に勉強よりも何よりもチャンピオンベルトでインパクトを与えてしまったと。指導してくれたね政治経済のおじいちゃんの先生がいたんですけど、
はい、
毎日ね私を見るたんびに君は胃が悪いのかってねいつも聞いてたんですよ。あれね多分ベルトと思わずにね腹巻きだと思ってたかもしれませんね。
コルセットみたいなイメージだったんですかね。
そうなんですよ、そうそう、もうね、そんなに恥ずかしい経験があるリサ姉なんですが、
はい、
今日はねもう神木さんの持ってる面白い資格について聞いちゃいたいと思います。
はい、
面白いところではね、
はい、
まずねルービックキューブ検定、
はい、
こんなの検定があるんですね。
まあ正直に言うと検定じゃないんですけど、認定証というんですか、ルービックキューブが6面揃えられますよという認定証を持っているという。
これすごいですね。スピード競うんですか。
スピードはね、競う人もいますけど、僕は競いません。揃えれますよっていうくらいです。
神木さん理系ですか。
文系なんですけど、数学が得意の文系です。
あ、そうなんだ。
数学がものすごい好きで。
すごい。リサでね、もう一面揃えるだけでも一苦労ですよ。
まあ確かにね、理論ですからね、あれは。
ねもうだこれね、すごい世界的なものなんじゃないかなと思うけど、
はい、
まあでもバーとかでね、女子の前とかでやったら、はい、僕絶対感動しますよ。
そうですか。ちょっと今度挑戦してみますよ。人前で。
うん、これはイケてる大人男子の資格ですね。
よかった。
そうですね。でそれからの富士山検定、
はい、あ、はい、
神木さん山登りが好きなんですか。
山もまあ好きですけど、うん、まあ、富士山は日本一ですから、その日本一の山の資格があるということで、
うんうんうん、
ちょっと挑戦したんですよ、
うん、
やっぱりね日本人たるもの、富士山を知っとかないとダメかなと思いまして、
ね、うん、これはどういう試験があるんでしょう。
まあ、富士山について勉強して、
うん、
知識をその検定としてやってるってことですね、
うん、
ま
あ、
例えば富士山の頂上は何県ですかとか、うん、分かりやすい質問で言うと、まあ、そういう質問が出て、うん、それに答えていくっていうような試験です
ね。そうなんですね、はい、まあ、やっぱりね日本人ですからね、
はい、
うん、やっぱりこうね日本の富士山にまつわる資格、うんうん、これやっぱり持ってたらちょっと 自慢できるんじゃないですか。
そうですね、
ね、うん、なかなか魅力的な資格だと思います。
ありがとうございます
、それからあと体験って、
はい、
神木さん旅行好きなんですよね。
旅行あの、まあ、イギリスにいたっていうこともあってですね、うん、海外に興味を持っているというのがありまして、
うんうん、
でタイあの、まあ、国のタイなんですけど、うん、初めて海外旅行に行ったのがタイで、あと仕事で初めて海外もタイだったんですよ、うん、
あ本当ですか。
まあ、そういうこともあって、うん、ちょっとタイに興味を持ちまして、
うん、
でタイの資格を勉強してタイ検定というものを取ったっていう。
あ、なるほどね。実はでもね、去年の夏で、ね、タイ行ったんですよ。
あ、そうですか、うん、どうでしたか。
うん、よかった。あのバンコクとチェンマイに行ったんですけど、はい、すごく楽しかったですね。なんか食べ物も美味しかったし、
はい、
なんかチェンマイではね、あの有名な首長族のお会いすることなんかもできて、
はいはい
はい、とっても、ね、素敵な国だなってね、思いました。
いや、いい国ですよ。
この体験ってというのはタイで取るんですか。
いや、日本で取ります。
あ、そうなんですか、
はい、
なんかなかなか簡単には取れない資格なんじゃないかなって思うんですけど、
まあ、あれにもよりますけどね、
うんうん、
ランク1級とか2級とかそういうのにもあると思いますけど、
うんうんうんうん、
まあ、勉強すれば取れます。
え、そうなんですか、
はい、
でもね、まあ、これね、あのタイに遊びに行くとき持ってたら絶対楽しい資格。
そうですね、まあ、それはそう思います、
ね、
タイのこと詳しくなってますから。
そうですね、チリだ、はい、チルとかね、
はい、
文化とか食事とか、
うん、
いろいろ、
うんうん、
そんなことについて。あ、本当ですか。神木くんが、
はい、
あの今まで資格に取るにあたって大変だったことってあります。
僕ね、勉強好きなんですよ。だからね、正直ね、苦労ないんですよね、
う
ん、
そう、
楽しくって、
うん、
だからしかも自発的に受けてるじゃないですか、別に誰かに強要されてるわけじゃないから、苦労はないんですよね、趣味だから。
趣味だから、はい、すごいな資格取得が趣味ですか、
はい、
そんな神木くんがおすすめする資格、あのこれから取りたい資格なんかあります。
狙ってるのがね、
うん、
神社検定。
神社検定、
はい、
それは
これ日本人たるもの、また神社のことについてやっぱ知ろうじゃないかっていう意味も込めて、神社についてこれから勉強したいなと思ってます。
うん、そうなんですね、はい、うん、いいですね、やっぱり日本人だからね、
うん、
こう日本の、ね、文化を知るっていう神社、
うん
うん、
あとね、童話検定っていうのがないかなって、うん、まあ、調べてもないんですけど、
うん、
なんかそういうのがあったらまた面白いなと思いましたね。
そうですよね。いや、うん、なんか私あの桃太郎検定とかね、せっかくだからね、
それ限定しすぎじゃないですか
作ってもらいたいですよね、
うん、あの、
うん、
考えます、
うん、お願いしますよ。
わかりました、
教会作って。
わかりました、少ないだろうな
今日はね、はい、こんな楽しい資格がね、あのたくさんいろいろあるっていうことを、
はい、
ゲストでね、資格マニアの神木さんに、楽しくいろいろお話を伺っちゃいました、
はい、
神木さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。今日はイケてる大人男子、桃太郎俳優の神木優さんをゲストにお迎えしてお送りしました。リサネーのビタミントークでは、楽しく学ぼう日本の文化をテーマに、神木さんが取り組まれているエンターテインメント、桃太郎の魅力についてたくさんお話を伺いました。そしてリサネーのハッピーサプリメントのコーナーでは、ハッピーになれちゃう資格をテーマに、資格マニアの神木さんに面白い資格やおすすめの資格についていろいろと教えていただきました。ここで神木さんの方から告知があります。
はい、 ありがとうございます。今日はお邪魔させていただきました。
はい、
先ほどからずっとお話しさせていただきました桃太郎、本公演を5月の13日に、
はい、
渋谷のマウントレニアホールというところでさせていただきます。
はい、
もう5年目に突入してですね、
あ
の規模もどんどんどんどん大きくなってきまして、
うん、
今回まさかの、300人 ×2 ステージの600人を
すごいですね
結構ですよ、
ね、
うん、一番最初ね、僕7人から始まったんですよ、うん、
本当ですか。
そう、もう大雪の日で、
うん、
お客さん7人の頃から考えると、いやー成長したなと思いますね、
そうですよね、
頑張ります、
うん、渋谷マウントレーニアホール、はい、渋谷のすぐそばですね。
そうですね、
プライムビル、
はい、
109の隣ですね、
はい、
うん、 もう絶好調の神木さんの桃太郎、はい、リスナーの皆さんもぜひ体感してみてくださいね。
よろしくお願いします。
6月には、ね、もうアメリカ公演も決定してるんですよね。
そうなんです。シアトルでちょっと全部英語で ね、日本の文化を紹介しがてら、
すごい
桃太郎を通して、やっていきたいと思っております、
ついに世界に進出ですね。
はい、
頑張ってください。
ありがとうございます。
楽し森さんも絶対行こうと思っております。
お待ちしております。
楽しみにしてます。
はい、
上木さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
リサネもね、初めてのゲストに上木さんが来てくださってとっても嬉しかったです。
こちらこそ光栄です。
リサネ、映画好きなんで、はいはい、ゲストの皆さんにはおすすめの一本っていうね、好きな映画とかこれから見たい映画を教えていただきたいんですけ ど、
なるほど、
上木さんがリスナーの皆さんにおすすめしたい映画は何ですか？
名探偵コナン、からくれないのラブレターですかね。
そう、これこれから公開、
これから公開ですね。
本当ですか？
はい、
なかなかいいですね。名探偵コナン好きなんですか？
好きなんですよ。
本当ですか？
やっぱりね、サスペンスはね、いいですね。
そうですね、ドラマですよね。
コメディも好きですよね。
神木さんのおすすめ、名探偵コナン、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてください。今日はゲストに、桃太郎俳優神木優さんをお迎えしました。神木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではリサネーのビタミンサプリ第5回目放送、イケてる大人男子登場、神木優さん、これにて終了です。ここまでのお相手は、春のスイーツはやっぱりいちごパフェでしょというリサネーと、
洋菓子よりもせんべい派、神木優がお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.